神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。新約聖書ヘブル人への手紙1章の5節から14節です。一体神はかつて天使の誰に、あなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた私は彼の父となり、彼は私の子となると言われたのでしょうか。さらにまた、神はその長子をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われ、一方、御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。またこうも言われています。主よ、あなたは初めに大地のもとを養成た。諸々の天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び廃れる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることはなく、あなたの年は尽きることがない。神はかつて天使の誰に向かって、私があなたの敵をあなたの 足台 とするまで私の右に座っていなさいと言われたことがあるでしょうか。天使たちは皆奉仕をする霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか。以上です。では救いの主と題しまして、先生に説教をお願いします。
去年の11月から金曜礼拝ではヘブライ人への手紙を少しずつ聞き始めています。前回は1節から4節を聞きましたけれども、このところには神様が私たち人間に対して御言葉を語りかけてくださるときに、かつては預言者を通していろんな方法や仕方が用いられたけれど、今やそれとは全く違う仕方で御子イエス・キリストによって私たちは御言葉を聞かされているのだと、そう言われていました。主イエスという方は昔の預言者たちや天使たちとは違ったふうにお語りになる、そう言われてたんです。しかしそれはどう違うんでしょうか。預言者たちの言葉というのは、これは神様の御心を特別に示されて、その神様の御心を言葉に表して人々に持ち運ぶ、言ってみればメッセンジャーボーイのような人たちでした。神様から御言葉をお預かりして人々に持ち運ぶので、旧約の預言者たちは預かるという文字を使って書き表されます。で、文字通り神様の言葉をお預かりして持ち運ぶ人々だからです。で、この預言者と発音の上で全く同じですが、預かるという文字ではなくて、あらかじめという文字で書き表される預言者という言葉も日本語にはあります。日本語で預言者と聞けば、おそらくむしろそちらの方を思い浮かべる人の方が多いかもしれません。このあらかじめの預言者というのは聖書の中には登場しません。しかしどうしてそれが登場しないのか。あらかじめの預言者たちというのは何らかの方法で将来を予測して言い当てる、そういう人たちなのです。ですから、そういうあらかじめの預言者が語ることってのはいつも未来予測です。将来のことを語ることになるわけですが、その預言が当たるか当たらないかはその将来になったときに分かるわけです。一方、聖書に登場する預言者たちというのは、これは神様の言葉をお預かりして語るわけです。で、この人たちは神様から言葉をお預かりして、それを人々に伝えるわけです。神様が預言者たちにお語りになるのは必ずしも将来のことだけとは限らないんです。神様は ご自身が命を与え生かしておられる神様の民、そしてまたその民と接するように生活している多くの人々の生活をご存じでいらっしゃいます。ただ単に将来がどうなるかというだけではなくて、現在の在り方や、あるいはこの現在の在り方にたどり着くまでで歩んできた過去の歩みというのもよくご存じで、そのことについても御言葉をお語りになります。ですから聖書の預言者というのは将来のことを言い当てるんじゃなくて、将来もそうですが現在のありように対する神様の御心、あるいは過去の歩みについて神様がどういうふうにご覧になっておられるか、また神様がどのように私たち人間を導こうとなさるのかということを人々に語り伝えるのです。聖書の預言者はそんなふうに将来だけではなくて現在や過去の事柄にも触れ神様の御心を述べ伝える人たちです。ところでそういうふうに働きを担ってきた数々の預言者たちとは全く違う、まさに力ある言葉を私たちにもたらしてくださる方として御子イエス・キリストがおいでになっているのだということをこのヘブライ人への手紙は最初に語ります。この御子は預言者たちあるいは天使たちとも違うさらに優れた方であって、神様ご自身を私たちに示してくださるような方だと、そういうふうに言われているんです。一章の三節のところで、御子は神の栄光の繁栄であり神の本質の完全な現れです、そういうふうに言われています。この御子がおられるので私たちは礼拝の中で御言葉の解き明かしに触れるときに、そこで語っているのは人間の牧師ですけれども、しかし神様がイエス様が共にいるようにしてくださって、この礼拝の場に私たちを招いてくださっているので、イエス様が私たちに御言葉を解き明かしてくださるときには、私たちは単純に神様について教えられたり知らされたりするんじゃなくて、まさにこの場で神様に親しくお会いして神様との交わりを体験するというようなことが起こるわけです。今日はその御子が本当に神様に立てられた方なのだということを、旧約聖書の言葉を数々引用しながらヘブライ人への手紙の著者が伝えようとしている、そういうところを聞いています。今朝読んでいただいたところに7つの旧約聖書の引用が語られていました。最初の2つの引用は5節に現れます。5節をお聞きします。一体神はかつて天使の誰にあなたは私の子、私は今日あなたを産んだと言われ、さらにまた私は彼の父となり彼は私の子となると言われたでしょうか。この2つの引用のうち最初に出てくる引用は詩編2編の7節から取られています。この詩編2編という詩は古い時代にはダビデが王様となった即位式の時に歌われた詩だというふうに信じられていた詩です。今日では批評家たちがこの2編の言葉をさまざまに検討して、これは確かに南ユダ王国の誰かの王の即位式では歌われたんだろうけれど、おそらくダビデではないだろうなんてことを言ったりします。それはどうしてかというと、私は聖なる山シオンで王を即位させたって書いてあるんですが、ダビデが王様になった時はまだシオン、エルサレムのある、その山は、イスラエルの都ではなかったんですね。ですから、シオンの山で王様が即位したんならそれはダビデではないはずだ、批評家たちはそんなふうに言います。しかしヘブライ人への手紙の著者は、これがダビデを表すんだというふうに考えているようなんです。そしてそのことは、その次に、語られていることは私は彼の父となり彼は私の子となるという引用からわかります。でこれは旧約聖書のサムエル記下の7章14節に出てくる言葉なんですが、もともとこれは預言者ナタンを通して神様がダビデ王にお語りになった言葉です。でこの2つの引用というのは神様がダビデの王座を よよ限りなく固く据えてくださるということを約束する言葉なんです。ヘブライ人への手紙の著者は、そういう古い旧約聖書の約束を引き合いに出しながら、この約束というのは天使の誰かに向かって語られているのではなくて、最初はダビデ王に向かって語られ、さらにダビデの子孫として現れる誠の王に与えられた約束なのだということを思い出させようとしているんです。そして3番目の引用では、まさに天使たちがこの王様の前にひざまずいて礼拝することになっているのだ、そういうふうに語られます。6節のところです。さらにまた、神はその地を死をこの世界に送るとき、神の天使たちは皆彼を礼拝せよと言われました。でこの3番目に引用されている言葉というのは、現在私たちが使っている聖書にはこのままの言葉では出てこない、そういう言葉として知られていますが、実は72訳と呼ばれるギリシャ語で書かれた旧約聖書の中にはこの言葉が出てくるんです。旧約聖書というのは最初はヘブライ語で書かれていますけれども、イスラエルの人たちがバビロン捕囚にあったり、あるいはその後の歴史の中でこう揺さぶられていく中で、イスラエルだけで生活するのではなくて世界中に散らされていくようになります。今でもユダヤ人というのは世界中に次々に生活していますけれども、そういう人たちが生活する中で使うようになるのはヘブライ語ではなくて、当時の世界の共通語だったギリシャ語になっていくんです。そのギリシャ語を使うユダヤ人たちに分かるようにと、エルサレムの最高法院で長老たちが聖書の言葉をヘブライ語からギリシャ語に翻訳したのが72訳と言われるギリシャ語の聖書です。でこれは長老たちが72人いたもんですから72訳というふうに言われるんですが、そのギリシャ語の聖書の申命記の32章43節のところを見ると、実は今日の6節に引用されている言葉が出てきます。で私たちが持っている旧約聖書で申命記の32章43節を読みますと、その1行目に、国々よ主の民に喜びの声を上げよというふうに書かれているんですが、72訳だとそれに加えてこんな言葉が付け加えられるんです。天よ彼と共に喜べ、神の子らは彼を拝め、国々よ御民と共に喜べ、天使は皆彼に力を着せよ、そんなふうに書かれています。神様がご自身の民を一つに呼び集めてイスラエルの国を立て直してくださるというのが実はこの申命記の言葉なんですが、神様がイスラエルの国を立て直してくださるときには、集められた神様の民イスラエルが喜ぶだけじゃなくて、世界中の人たちがこぞって喜ぶことになる。そしてその時には天使たちもその地上の群れに加わって誠の王を喜んで礼拝するようになるんだというのが72訳の聖書に書き添えられている言葉なんです。でその引用がこの6節にされているわけです。でこの最初の3つの引用というのは、いずれも神様がイスラエルの国を立て直してくださって誠の王として御子が来られる、それに対して言われている言葉でした。で次の4番目の引用は、これは御子ではなくて天使について語られている言葉です。7節のところです。また天使たちに関しては、神はその天使たちを風とし、ご自分に仕える者たちを燃える炎とすると言われた。巫女が来たるべき誠の王であるのに対して天使たちは何者かというのが旧約聖書にはどう書いてあるか、それをここで引用しているわけです。天使たちは神様に仕えるしもべに過ぎないということをはっきりさせるためにこの引用がされています。でこれも72訳の引用なので、私たちが持っている旧約聖書とは幾分言葉が違っているのですが、 詩編104編4節の言葉です。私たちが持っている聖書だと、神様がさまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせるのだというふうに言われていて、この新教大学聖書の詩編を読んでもですね、これが聖霊の話とか天使の話をしているとは思わないんですね。でも70人訳だと、この吹き抜ける風や燃える炎が天使たちであるというふうに書かれているわけです。でこの手紙の著者はこの箇所を引用することで、天使たちというのは神様にお仕えし、誠の王の前で仕えるしもべに過ぎないのだということを言い表そうとしています。そしてそれはこの一章の14節のところで、この手紙の著者自身が語っている言葉とも通じるのです。14節では、天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされたのではなかったですか、そういうふうに言っています。天使たちは奉仕する霊だ、使える者たちだというふうに言われるんです。神様にお仕えして、神様がお立てになった誠の王である方に天使は使えるのだと、そう言われています。しかもこの天使たちはしもべとして、使える、それが私たちの無関係に使えるんじゃないんですね。誠の王である方というのは教会の頭であるイエス・キリストです。私たちはこの頭であるイエス様に連なって、頭に従って生きる主の体としての生活を送っているわけですが、天使たちはその体となって頭に連なり、救いを受け継ぐようにされている人々に対して仕えてくれるのだ、そういうふうにここに言われています。私たちの信仰生活というのは自分の努力や情熱だけで成り立つようなものではありません。自分の思いによってイエス様とつながる、そのことで私たちは信仰を保っているわけじゃないんですね。自分自身というものを振り返ってみれば、私たちはしょっちゅうイエス様のことを忘れ、神様抜きで生活をしてしまいがちです。しかしそういう弱い私たちなんですが、肉眼で見えないんですけれども、天使たちが群れをなして私たちの生活の中に群がっているんです。そして信仰を応援して助けてくれるのだ、ここにはそういうふうに言われているんです。天使たちは皆奉仕する霊であって、救いを受け継ぐことになっている人々に仕えるために使わされている。私たちにも天使たちが送られているんです。そして私たちは放っておけば、神様なんか抜きにして自分だけの人生を生きてしまってもおかしくないのですが、ふと教会のことを思い出し、礼拝のことを思い出し、神様の前に戻ってくる、そういうふうにされているわけです。信仰生活というのは決して自分の思いに生きる孤独な人生ではありません。私たちがこの地上の旅路のどこを歩んでいるときにも、天使たちがいつも助けてとなって私たちの歩みを見守り、慰め、力と勇気を与えて頭であるイエス様に結んでくれる、そういう生活を私たちは過ごしているんです。7つの引用のうちの4つを聞きましたけど、残りの3つの引用というのはいずれも王であるイエス様の御業を称える言葉です。8節と9節では、この誠の王の支配が永遠であり、また公平と正義を実現する喜びに満ちたものであるというふうに教えられます。8節と9節、こんなふうに記されます。一方、御子に向かってはこう言われました。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、また公正の尺が御国の尺である。あなたは義を愛し不法を憎んだ。それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたの仲間に注ぐよりも多くあなたに注いだ。これは旧約聖書の詩編45編7節と8節からの引用です。そして次の引用というのが10節から12節にかけてされていますが、これは詩編102編26節から28節の引用です。で最初のこの、 8節と9節のところに引用されている詩編45編というのは、もともとの詩編を読むと分かるのですが、王様の結婚式を歌っている喜びの歌です。輝くような喜びの中で、まことの王様の支配が神様の正義と慈しみを表すものであるというふうに語られているのが、8節9節に語られている言葉です。で、それに対して10節から12節に引用されている詩編102編というのは、結婚式のような晴れがましい場所ではなくて、むしろ深い悲しみのうちに沈んでいる詩人が歌っている嘆きの歌です。で、この詩編102編の詩はタイトルになっている一節で、祈り心くじけてとそう言われるほどに挫折している人が語っている詩です。深い嘆きと悲しみに沈む詩人が、目下すべてが壊され荒廃している、そういう状況の中にあって、神様の憐れみを切に恋願って、再び神様を心から喜んで賛美できますようにと回復を願う祈りの歌なんです。で、その祈りの中に、過ぎ去るべきものと永久に続くものがあるということを詩人が知らされて、神様ご自身の慈しみと憐れみが変わることなく自分の上に注がれているということに目を開かれて、神様を賛美しているのが10節から12節の言葉なんです。またこうも言われています。主よ、あなたは初めに大地のもといを据えた。もろもろの天はあなたの手の技である。これらのものはやがて滅びる。だがあなたはいつまでも生きている。すべてのものは衣のように古び廃れる。あなたが街灯のように巻くと、これらのものは衣のように変わってしまう。しかしあなたは変わることなく、あなたの年は尽きることがない。神様ご自身の憐れみと慈しみが変わることなくこの私の上にいつも注がれる、そういう神様がいてくださる、そういう尽きない賛美の中に王を立たせ、また王に従う者たちも歩まされるのだという賛美が、この詩編102編の賛美です。そして最後の引用が13節に出てきますが、これは詩編110編1節の引用です。私があなたの敵をあなたの足台とするため、私の右に座っていなさい。この言葉は実は1月の初めに主日礼拝の説教の中でも触れた箇所です。天上で神様が誠の王を即位させる即位式に、幻でダビデが、参加をする。ダビデが幻のうちに天上の即位式を見て語った言葉がこの110編の詩です。で、そんなふうにです、ここに語られている7つの詩っていうのは、いずれも誠の王である神、誠の王である方が神様によって建てられる。そしてその王というのは天使の中の一人じゃなくて救い主であり、またダビデの王座を受け継ぐ方だ、そういうふうに言われている詩が、ずっと語られるんです。このヘブライ人への手紙の中には旧約聖書の引用がたくさん出てくるんですが、一つの特徴があって、それは詩編の引用がとても多いんです。で、詩編が多いというのはどうしてかというと、詩編がダビデによって作られたと古い時代に信じられたからなんですね。救い主は神様の独り子であって、そして私たちの上に誠の王として建てられている方だ、それはダビデに与えて約束を受け継ぐ方なのだということをたくさんの引用しながらヘブライ人への手紙は語っていくわけです。で、こういう言い方で救い主である御子が天使たちより優れた方なのだということを、今日私たちが聞いている箇所は言い表そうとしているんですが、しかしどうしてこういうことが語られたのでしょうか。コロサイの信徒への手紙の2章18節のところを読みますと、教会の歴史の最初の頃に 教会の中で天使を拝むということが一時流行ったらしいことが、知られてくるのです。コロサイの信徒への手紙2章18節というのは新約聖書の370ページですが、370ページ開くとこんなふうに書いてあります。コロサイの信徒への手紙2章の18節、偽りの謙遜と天使礼拝にふける者から不利な判断を下されてはなりません。こういう人々は幻で見たことを頼りとし、肉の思いによって根拠もなく思い上がっているだけで、頭であるキリストにしっかりついていないのです。主イエスではなくて天使たちを盛んに礼拝しようとする人たちがいた。今日の私たちからすると少し意外に感じるかもしれません。どうして教会の中にこんなことが起こるんだろうと不思議に思うかもしれません。しかし天使というのは今日聞いている箇所で神様がお使いになる風や炎に例えられていたように、さまざまな作用を私たちに経験させるものとして私たちに出会う場合があるんです。私たちも天使たちに助けられていろいろな思いを経験させられるということが生活の中であり得るんです。辛い思いをしているときに慰められる、出口の見えない袋小路でもう迷い込んで出口がないと思っていたところに思いがけず出口が備えられる、あるいはとっても乗り越えることは不可能だと思っていた高い壁にぶつかっていたようだったのにその壁を乗り越えさせられる、そういう成功体験を私たちは持つ場合があります。ですると私たちはですその成功こそが人生を導き切り開いてくれるものであるかのように錯覚してしまう場合があるんです。神様が私たちを支え生かすために天使たちに命じていろいろな道を開いてくださっているのに、私たちは大元の神様に感謝するんではなくて自分が経験したいろいろな成功体験の方がとても大きいもののように思えてしまう。でそうすると神様を礼拝する代わりに自分にとって安楽で平坦な道を開いてくれたさまざまな出来事を心に留めて天使が私を救ってくれるということを期待して、そちらを神様にも増してありがたがってしまうというようなことが私たちにあり得るのだと思います。私たちは自分にとって都合のいい道をたどれることが嬉しいことだとつい思ってしまう、そういう心の傾きを持ってるんですね。自分の思い通りにならないことっていうのは、そこを生きるときには大変だったり辛かったりしますけど、しかしもしかするとそれは本当に私たちが必要なので神様が与えてくださっている試練であったり戦いであったりする場合もあるのです。しかし私たちはそういう中にとどまって神様に信頼してそこを過ごしていくんじゃなくて、どこか自分にとって都合のいい、本当に自分の願うような出口がないだろうか、そういうものを望んでしまうようなところがあります。すなわち自分自身の肉の働きに従いたいっていう、そういう心の傾きを持ってしまう場合があるんです。そして手近なものにより頼んで神様の代わりとしてそっちに心を寄せてしまう場合があります。神様はそんな風になりがちな私たちの前に、実は全てに勝る方、神様の御業がここに行われているんだという方を送ってくださったんです。それが十字架にかかって私たちの罪を全て引き受けてくださった主イエスキリストなんです。主イエスキリストがどんな預言者にも勝って神様の深い憐れみと慈しみをお語りになることができるのは、預言者は誰も十字架にかかってないからです。イエス様は私たちのために身代わりとして十字架にかかってくださって、それを指し示してくださる。つまりイエス様は神様がどういう方なのだということを口で語ってるんじゃなくて、ご自身が私たちの前に現れてくださって、 そして私たちのために十字架にかかりよみがえって、あなたはそれでも生きていいんだとおっしゃってくださる、そういう方だからこそ私たちにとって預言者にも勝る御言葉をイエス様がお語りくださるわけです。そして礼拝の中ではいつもそのイエス様が示されて、私たちはイエス様に出会うことで神様が本当にこの私を顧みてくださっているのだ、そのことを深く知らされて生きていくようになります。天使たちを通して導かれる一つ一つの技というものにより頼んで、すべてのものが自分に都合よく進むから私は救われているというのではなくて、たとえ困難の中に置かれているときにも、嘆きや苦しみの中に置かれているときにも、神様がこの私をそういう状態でなお顧みてくださっている、そして私がここでなお神様に支えられ持ち運ばれて生きていっていいのだということが語りかけられるんです。そういうイエス様が私たちに神様の御心を確かに表してくださる、神様の栄光の繁栄であり、また神様の本質がイエス様によって私たちに表されるのだというふうにこの手紙は語ります。私たちはまさに礼拝の中でイエス様とお会いすることによって、神様が本当にこの私を顧みてくださる、そして今日もその神様が私たちの上にいてくださり、私たちの人生の裏打ちとなっていてくださることを知らされて、ここから歩んでいくのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、ヘブラ人への手紙の著者が旧約聖書の数々の言葉を引用しながら、あなた方が今出会っているのは神様がさまざまに使わせてくださる天使だけではなく、また神様の言葉を伝える預言者たちでもなく、神様の御業をあなたの上に行い、その救いをもたらしてくださるイエス様ご自身なのだ。その方があなた方の王として今あなた方の上にやってきて共に歩んでくださっているのだと伝えようとしてくれている御言葉を私たちは今日聞かされています。私たちは日頃ついそのような方が共にいてくださることを忘れて、自分の思いに任せて歩んでしまうことが多くありますけれども、その時にもこの方が天使たちに命じて私たちの道をあなたのもとに招き返してくださり、主イエスキリストを礼拝し、あなたの憐れみと慈しみを知って生きるようにと招いてくださることを感謝いたします。今日もそのような天使たちとまた聖霊との導きによって、私たちがここに集められ聖書の御言葉に聞くひとときを与えられていることを感謝いたします。どうかあなたが聖書の中で私たちに約束してくださっておられるように、この救い主がここから出ていくときにもいつも私たちと共にいてくださり、あなたの慈しみと憐れみとを確かに私たちに与えられていることを覚えることができますようにお導きください。あなたの顧みのゆえに私たちが慰めと力を与えられながら、この世界の中で共に生きる方々にお仕えして生きる生活を励むことができますように、どうぞあなたが私たちの歩んでいく道を祝福してくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。